それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書19章の3節から9節です。パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ、二人は一体になると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が堅くならなので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不貞のためではなく、その妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。それでは祝福の約束が規則に変わるときと題して、鈴木先生にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、ではやっていきたいと思います。もう一回ね、この聖書箇所を読みながら最初に、やっていこうと思います。最初の箇所を読みますね。パリサイ人たちが身元に来てイエスを試みるために行ったということで、パリサイ人というのはもう皆さんもご存知だと思いますが、行い主義とか律法主義と呼ばれる人たちですね。何かをやることによって自分たちが正しいものとされるという、でそしてそれに関していろんな律法、聖書に書いてあるものを守っていくということなんですけれども、聖書に書いてあることを守るだけならまだしも、そこから自分たちが解釈を加えたいろいろなルールも守っていく、でその行いによって自分たちが良しとされると信じている人たちなんですね。ですからこの時点でまず言えることは、聖書が一番重要と言いつつも、そこから解釈を加えて自分たちのルールももう作っている人たちだっていうことですね。そこが一つ大事なポイントになります。でその人たちがイエス様のところに来て、イエス様が、まあ、新しい先生、新しいことを教えている先生ということで、じゃあこの人はどう思ってるのというのを聞くために来たんですね。何か理由があれば妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。はっきり言ってパリサイ人の人たちは聖書のことをしっかり勉強してきている人たちなので、聖書に何て書いてあるかなんて知ってることなんですよね。だからここではイエス様の解釈の仕方を聞きたくて聞いてるわけですよね。何か理由があれば妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかっていうことです。正直な話、この話って2000年前のユダヤ人の中でも難しい話であり、今の私たち日本人クリスチャンの中でも難しい話になると思うんですよね。だからパリサイ人がイエス様に聞いたわけであって、同じような質問を私たちは日本のキリスト教会の中でもすると思うし、まあ日本だけじゃない、アメリカでもこのキリスト教会の中ではするでしょう。何か理由があれば妻を離縁する、まあ、離婚することは、聖書的なのかどうかということですね。ではそれに対してイエス様の答えを見ていきます。イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。最初に言ったら前提ですね。天地創造の神様は男と女に人間を作りましたという前提があって、その続きに行きます。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。これがイエス様の最初に強調したかった聖書に教えられている部分です。男の人と女の人がもはや一体になるということなんですけれども、これは神様の祝福のもとに一体となる ということを含んでいるはずですよね。神様の祝福のもとで一体となるということは何なのかというと、二人が一人でいるときよりも、二人でいるときの方が神様のことをよく知ることができる。一人でいるときよりも二人でいるときの方が神様の素晴らしさを表す。世にこう知らしめていくことができる。そういう生き方ができる。そういう話ですよね。そういうふうになるわけであって、だからその二人が一つとなったものを人間が引き離してはいけない。まあ、要するに絶対ね、こう、罪人と罪人が向き合うわけで、そこには必ず問題が起きるから、その問題が起きても、二人は一つとなって神様の前に祝福されているんだから、忍耐しなさい。努力しなさい。または、ちょっとした理由があって、ちょっと経済的にね、これ今日離婚しといた方が、なんだっけ、税金対策がいいかあるとか、なんかいろいろあるかもしれないけども、そういう、いろんなちょっとした理由で、離婚するのはダメ、やめなさいと、忍耐しなさい、いう、そういう話になってくると思うんですよね。で、まあ、神様にあっての祝福が、祝福の結婚というところが強調されていますね。で、次に、イエス様は、こういうふうに言いました。パリサイ人たちが、彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですかという、もうこれ立法の中に書いてあるわけですよね。立法の中にモーセは、モーセが言ったことで、妻を離縁するときは離縁状を渡しなさいというふうに書いてあります。これはおそらく、女性を守るためのものだったんじゃないかと言われています。この離縁状というのは。要するに、ただ家から追い出してしまうと、その人がその後結婚することとかができなくなるから、正式に離婚した人ですというものを出して、それで離婚させなさいというふうに言ったんじゃないかと言われていますね。これはまあ一つの説なので、真意は定かではありませんが、そういうことが言われているものがあります。そして、その質問をしたことに関してイエスは答えました。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、あなた方に妻を離縁することを許したのです。つまり、イエス様が言うには、モーセの言ったその離縁状を渡して外に出しなさいというのは、もう、何言ってもダメだよと言っても、絶対にあなたたちはそういうふうにするから、人間がそうなっちゃうから、もう、そういう時はこういうふうにしなさいというルールを作ったということなんですね。これはあくまでも妥協案だったという話。妥協案の中でも、まあ、人を守るために離縁状というシステムを作ったという話になるんですね。そして、次なんですが、イエス様が離縁することに関して、一つの条件を出していきますね。あなた方に言います。誰でも淫らな行い以外の理由で自分の妻を離縁し、別の女を妻とする者は、姦淫を犯すことになるのです。まあ、今の私たちの言葉で言う不倫の問題があったとき、これは離縁が可能。で、これはですね、マタイによる福音書の5章の31から32のところにも同じことをイエス様が言ってるので、これはもう確実な話として残ってるわけですね。旧約聖書にも新約聖書にも、不倫があった場合は離縁が可能ということになります。だから、イエス様の答えとしては、大前提に結婚は神様の祝福だから、その祝福を人間が勝手にこう覆すことは良くない。で、いろんな困難があるだろうし、いろんな問題があるけれども、それを忍耐して、また努力して乗り越えていって、あくまでも二人が一つとなって神様の栄光を表すような生き方をしよう。神様をもっとよく知っていこう。ということが言っている。でも、それに加えて、まあ一つ離縁させる理由があるとしたら、不倫の問題があったときということ。そしてもう一つは、人間の社会では結局何があっても最終的にはこういうことが起きるから、その時はちゃんとした行動を取ろうねということで離縁状を送る。まあ、 モーセの時代の話としては離縁状を送るという話になるわけですね。ちゃんとした行動を取ろうねというなんか話だったわけです。さあ、ここでですね、問題になるのは、これを私たちにそのまんま、この言葉通り、ポンって持ってくることができるかどうかっていう話なんですね。今見て分かったように、これは明らかに、男の人が女の人を離縁するという話だけなんですよね。当時の社会の中で女の人がそういう立場になってたということはもう皆さんもご存知だと思います。女性の権利がなかったわけですよね。男の人が女の人を離縁するという話しかないわけですね。じゃあ男の人が不倫してたらどうなるのって、これ分かんないところですね。まあそういうわけで、男女平等の権利を持っている今のこの時代に、この言葉をそのまま当てはめていくことってできるでしょうかという、そこにまず問題が出てくるわけです。で、まあ、はっきり言うと、私の意見を言うと、はい、できないと思いますということですね。もちろんこれに関して、そのファンダメンタリストと呼ばれる人だったりとか、超コンサーバティブと呼ばれる人たちだったりとかは、いや、このまんまを私たちは、聖書のこのまんまを私たちのに受け入れるんですっていうふうに言うでしょうね。でも、まあ、はっきり言って私はそれは無理だろうと思います。自分たちにこれをどう当てはめていくのかっていうところが大事なところだと思います。どういうふうに自分たちがこれを理解して自分たちに当てはめていくのか。例えば、結婚は神様の祝福であるという、その前提が絶対に大事なんですよね。だけど、親の都合により飛ばされたような結婚とか、それはどうなのよ。酔った勢いでラスベガス旅行の最中に結婚しちゃいました。これはどうなのよ。ね。で、なんで結婚しちゃったのっていうやつがいくつも出てくるわけですよね。その、聖書で約束されている神様の祝福の結婚とあまりにもかけ離れている場合はどうなのよ。これってそれでも適用されるのっていう話ですよね。そこに問題が出てきます。こういうわけで、この離婚の問題とかを文章化するっていうのはすごく難しいわけですよね。この条件の時のみ離婚は OK ですっていうふうに文章化するのはすごく難しいわけです。ある宣教団体では、離婚経験のある人は牧師になれないというルールがあります。これは文章化されたルールでありました。若い牧師が赴任先の教会で恋愛をして、教会内恋愛というやつですね、結婚しました。みんな超ハッピーで、うわ、よかったってなったんですけれども、新婚旅行に行く前に花嫁が逃げたという事件がありました。その理由は 何かというと、まあ、その花嫁は実は、まあ、教会内のある女性と恋愛関係にあって、その女性と逃げたという話だったという話なんですね。これは話になった時に、もう結婚しちゃったんだよね、この若い牧師は。で、こういう状況になりました。じゃあ牧師を辞めなきゃいけないのかという話になって、まあ大いに揉めたと、文章化されているルールがあるからね。で、大いに揉めに揉めて、最終的にはまあこのケースはもう仕方ないよということで、その人は、そのまま牧師を続けることができたという話なんですけれども、こうやって文章化すると難しいことになるんだよね。なんでかっていうと、人間はやっぱり複雑。それぞれの人生は複雑。だから、文章化して OK なルールもあるけども、こういう文章化したらちょっと無理が出てくるよっていうものがたくさんあるわけですよね。今回は、それが結婚についての話でした。で、結婚についての話としては、そうやって文章化するのはちょっと無理だろうと。それぞれ自分たちに聖書から学んだことを当てはめて考えていって、それぞれの基準で、それぞれの信仰に基づいて決断するしかないんじゃないのっていうのが、これが私の意見になりますが、 もちろん、リベラルと言われるのは分かってるんですけども、これがまあ私の意見です。私の意見としては、複雑な人生なので、こういう複雑な問題は、それぞれの中でちゃんと考えて、それぞれの信仰に基づいて決断していくしかないと思います。それ以上になります。で、これがまあ結婚についての話になるんです。とにかく、結婚は神様から与えられている祝福だから、そこに向かってお互い努力していかないといけないし、お互いそこで学んでいかないといけない。で、やっぱり、この結婚って神様が与えたものだから、神様に向かって二人がこう近づいていくことによって、それぞれの関係が近づいていくはず。で、そこの信仰を持ってやっていかないと、まあ無理というか、いい結婚にはならないですよね。だから、結婚は神様の祝福であるというのが、もう絶対的に今日話しておきたかったところですが、この結婚のことに関してもあるように、文章化すると祝福ではなくて人を縛る規則になるっていうものがたくさんありますよね。離婚はダメっていう文章化されてると、そのせいでどれだけおかしな結婚でもずっと続けていたりとかして、そのことで本当に大丈夫っていう変な話があったりするわけですよね。で、文章化されると良くないルールって、本来は神様からの祝福のはずが、人を縛るルールになっているものっていろいろあると思いますが、それを神様の祝福に戻すことはできないのかっていうのが、私たちに与えられている課題ですね。それを考えていきたいんです。例えば、明らかに新約聖書時代に問題になってたのが、安息日の問題ですね。安息日のことに関して、すごいパリサイ派の人たちが自分たちが作ったルールにがんじがらめに縛られていて、そしてイエス様をそれで非難すると。で、イエス様がそこで、いやいや違うと。安息日は主のための安息日である。で、人のために与えられた安息日であるという、そのことをもう一回思い起こさせました。これって今の私たちに当てはめると、きっと日曜礼拝とか、そういう話になってきますよね。日曜礼拝に必ず参加しないといけない。とかね、これルールによって縛られておかしなことになってるっていうのはあると思いますね。そういう人も必ずいると思います。それを神様の祝福に戻すことはできないのか、その日曜礼拝というものが神様の祝福に戻らないのか、ここが本当にそれぞれが考えなきゃいけないところだと思います。教会を作っていこう、これも同じですよね。日曜礼拝と結局同じ話になってきますが、教会というものを神様が与えているので、これは神様の祝福として与えられている教会なんですけれども、それをやるために、それを作るために、それを維持するためにっていうのが規則になってないか。まあ、これ今までの話、日曜礼拝、教会、これは全部、まあ、いわゆる宗教的な話。でも、自分の生活の話で言うと、今度、例えば仕事はどうなの？仕事も神様から与えられた祝福のはずなんだけれども、その仕事がやらなければいけないもの、規則になってしまう。それも多々ありますよね。もう、っていうかもう絶対これはみんなが通るところの一つだと思うんですけれども、仕事が神様からの祝福じゃなくなっていくときがあるじゃない。っていう、こういうものを、なぜ起きるのか。一つは、本質を忘れてしまう。っていうことがあると思うんですよね。さっきも言っているように神様からの祝福であるっていう、その本質が忘れられていってしまうというのが一つ問題があると思います。もう一つは、人に裁かれたくないという恐れとか、そういうのもありますよね。日曜礼拝の話とかなんか特にそうなんだけど、行かないと誰かが絶対に、まあ、こう、あの人最近信仰がねとかなんか言われるっていうね、そういう人に裁かれたくないという恐れから来るっていう人もいますよね。あと、最初に与えられた情熱をなくす。これも絶対あると思うんですよね。最初にはもう神様から与えられた祝福でよかった。この仕事最高の仕事だと思いますって言ってたんだけど、2年働くともうその情熱がなくなるとかね。そういうのも本当にあると思います。まあ、だから、忍耐力のなさっていうことに結局なるのかなと思います。というわけで、最後に、一つ聖書箇所を分かち合いたいと思います。ヨハネの手紙の第1、4章、18から19節。 ヨハネの手紙第1、4章18から19節です。これを読みますね。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。このことが要因になったらいいなと思います。やっぱり恐れがありますよね。人からどう思われるのかとかっていう恐れが出てきたりすると思います。あと、自分の将来どうなるのかなっていう恐れがあったりすると思います。自分の将来に対しての恐れとか、周りからの恐れとか、そういうものに左右されるのではなくて、愛は恐れを締め出すということで、その愛がいつも要因になって、それがモチベーションになるようにっていうところが大事だと思います。そして、それはやっぱり最初の前提として、神様が私たちを愛してくださったから、私も神様を愛します。そこにしっかりと立っていきたいなと思うわけです。まあ、いかがだったでしょうか、皆さん。ここからですね、それぞれ考えてみてほしいと思います。考える時間を持ちましょうね。あなたにとって何か、神様からの祝福だったはずなのに、それが規則になっている。自分を縛るものになっている。そういうものはないでしょうか。それを乗り越えるために、もう一度神様の愛に立ち返ろう。そこができるでしょうか。ちょっと1分ぐらいですかね。黙想の時を持ちたいと思います。それぞれ神様の前に静まって考える時を持ってみてください。はい。では、一言お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、私たちはいろんなことを神様からの祝福として与えられているものを勝手に自分を縛るものに変えてしまうことがあります。心から神様を愛し、心から神様を礼拝する思い、そして神様から与えられた祝福を感謝していくこと、こういうことができるように私たちを守り導いてください。おかしなことが自分の心の中で起きているときにそれにちゃんと気がつくことができるように、また私たちが周りの人を恐れで縛るようなことをしないように私たちを守り導いてください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。